この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
パッパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ。なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院、どうも徳松明です。
ジョデンです。
はい、この番組はお互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、それらの病原菌を、医学的観点から考察し、本当のお医者さんに研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、始まりましたが、ちょっと珍しく、
はい、
2週もお休みしてしまいまして。
ああ、そうでしたね。
まあちょっと本当にたまたまね、
うん、
予定が合わなかっただけなんですけれど、
うん、
まあちょっといろいろ皆様にね、うん、一部の方から心配をだとか言われてしまったのでね、
はい、
別に心配なことは何もないんですけどね。
喧嘩喧嘩。
いや、喧嘩喧嘩じゃなくてね。いや、ないんですけれど、うん、まあ、なるべくやはりね、こうやって毎週やってることで、聞いてる方は、ルーティーンになってたりしますから。
うわぁ、そういうことあんま言わない方がいいんじゃないの。
お休みせずに頑張りたいなと。お休み。中には、ルーティーンになってる方もいらっしゃいます。
うわ、言うね。
はい。やっぱ頑張って更新していきたいなと思った2週間でございました、
うん、ルーティーン、
ルーティーンということで、僕らにとってもルーティーンですから。はい、
すごいね、なんか自信にあふれてるね、なんか。
いやいやいや、その自信とかではないです。この2週間の間にね、
うん、
何人かにそういうお声をいただいたので。
あ、だからか。
だからやっぱりそういう方に対してのありがとうっていう意味も込めてですけどね。
なるほどね。
はい。あとやっぱりこう2週空いたという部分を強調しないと、
うん、
今回紹介するメールが、うん、何の話みたいになっちゃうんで。
あ、そうか。
前回からのちょっと実はこう続きみたいな話なんですよ。
あ、ま、それちょっとね、いかんね。
そうなんです。そうなんですよ。だからまあ、
しまったね、
珍しくという意味で、あれですけど、前回までのあらすじみたいなのね。
うん。
はい、ちょっとお話していいですかね。
あった方がいいかもね。
はい。僕コンビニエンスストアに復帰しまして、
うん、
はい。で、まあ、働くことになったので、まあちょっとコンビニネタが新たにちょっと、まあ、豊富な部分があったので、まあ前回も、まあコウキさんね、この前お店の方来ていただきましたけれど、コウキさんからのお便りをちょっとコンビニネタで紹介したんですが、
うん、
その中でまあやはりコンビニカースと、
ええ、
はい、コンビニ店員がまあその社会的に虐げられてるというお話をしたわけですよね。
うん、はい、2週間前
、
うんうんうん、
はい、そしてもうその体質を改善するには、
うん、
みんなで、考え合ったり、
うん、
ね、改正していったりとか、
うん、
ね、意識を改善していくとか、
うんうん、
まあ、そういうことではなく、もう血を入れ替えないとダメなんじゃないかというね、ブラッドというね、はい、
あ、はいはいはい、
ブラッドという団体を作らないといけないんじゃないかということでね、はい、
うんうん、
血入れ替え団体、はいはい、うんうん、まあ、前回は団体という話ではなかったですけれど、
うん、
まあ、そういう怖い話をしてましたと、
うん、
いうのが前回まで、
はい、そうでしたね、
はい、はい、
うんうんうん、
ということで、
でそれの続きが今日なんだ。
それの続きがそうです。
あ、そう、
はい。もう血を入れ替える以外には、もうコンビニカーストの崩壊はありえないと。
うんうん。
いう、前回からの、からの、お便りでございます。
了解です。
はい。それでは紹介したいと思います。いつも楽しく拝聴しております。私はとあるコンビニのオーナーをしております。オーナーから来ました。はい。 コンビニのオーナーから来ました。はい。まあ、これ、どうせ聞いてる人わかるんであれですけど、早川哲夫オーナーですけれど、僕が勤めてるコンビニのオーナーさんです。どうせ、まあ、半数の人はわかるので。
やりづらいとかないんです、
はい、いや、それは多少ありますよね。自分の職場の上司とかいうレベルですらもうないですからね。オーナーですからね。
そうですよね。
いや、本当にね、こういう話すらオーナーに失礼かもしれないですけど、僕が最初勤めてた頃はまだこう、なんだろう、店長とかね。まあ、その時からオーナーだったんですけれど、なんか店長みたいな認識、に見てたんですよね、なんか。まあ、レジもやってましたし。
俺にとっては店長みたいなことだ。
俺にとってはっていうか、まあ、やっぱりその、あれでしょ？お客さん側の目線で、コンビニで夫婦でレジやってたら、オーナーとかあんま考えないでしょ、なんか。
ああ、そうかもしれない。
店長っていう目線で見ません？なんか。
はいはいはいはい。
うん。
普通ね。うん。
だからそういう目線、そういう目線で見てたんですけど、もう最近はやっぱりもう、その、シフトに入ってないですし、セブンイレブンっていうあのジャケット着てないですから。
あ、本当。
私服で見に来て、こう、いろいろやって、入っていく人みたいな。
ああ、はあはあはあ。
僕が知ってるオーナーなんですね。
うんうんうん。
だ別のコンビニで働いて、どうでもいい話すいませんね。別のコンビニで働いてた時でも、なんかその、店長っていう人がいて、けどなんか、1ヶ月に1回ぐらいなんか知らないおじさん来て、
はいはい。
で、なんかニコニコ話してて、帰ってて、したらなんか後で、店長と話してたら、あの人がこの店のオーナーなんだ。あ、そうなんすか。
あるあるだね、
あるあるの感じ。
うん、
だもう一回言ったら、あのその人になってたんで。
あー、なるほどね、早川さん。
そうオーナー。前まではマジっすかの隣にいた人だったんですけど、だからもう極端な話、僕からしたらあの人誰っすかっていう人になってたんです。早川オーナーがね。
でも、
僕は知ってますよ。はいはい。でも
俺にとっては
いやいや、なんだ、いや別にそんなに熱い感じでもないよ。別に俺にとってはあんたはずっと店長だよとか、別にそういうなんかそんな熱い感じはないですよ。
あ、そういう病原菌はないの？
全然ないです。全然ないです。なんか昔刑事で現場で一緒だったやつが、なんかこう、すごい片方が偉くなって、なんか、その時は、頼んだぞとか言って、はい、わかりましたとか言って、で、なんか部下がいなくなった時、今じゃお前がこんな立場かとか言い出すとか、なんかそういう、なんかああいうダサい感じじゃないですか。
あ、そうなんだ。
うん。
もう早川はオーナーなんだ。
はいはい、大丈夫です。もともと一度も対等じゃなかったんで大丈夫です。はい、はい、
あ、そう、それならまあいいね。はい、
入った時からただの一アルバイトなんで、
はい、出会いが良かったわ。
まあ、はいはい、で、まあそのオーナーさんから来たと、ちょっとそういうどれぐらいの人から来たっていうのがね、しかも2店舗持っておりますので
、おお、すげえ、はい、
こういう責任ある立場の方からのお便りです、先週の放送で久しぶりにコンビニカーストについて話されていましたが、徳松さんはコンビニカーストをなくしたいとお考えのようですので、私の意見、見解をお伝えしたくメールいたしました。徳松さんは横柄な、客に対しての不満をうちのオーナーも聞いているのでと言いにくそうでしたが、それは間違っていると思います。いつまでもコンビニカースト、コンビニカーストってヘラヘラ笑っていてはダメなのです。現代の日本は厳しい労働力不足に陥っています。そんな中、24時間年中無休で店を開け続けることは、皆さんの想像をはるかに超える絶望的な困難を伴います。それと引き換えに利益を得ているのですから、 当然の報酬だと私は考えています。なので堂々とレクサスを乗り回しています。つまりお客様とお店の関係性は便利に買い物できる環境を提供してくれてありがとうに対してその分利益をもらっています、こちらこそありがとうという対等なウィンウィンの関係であると考えています。先日私がたまたまレジを打っていた時のことです。あ、レジ打ってるんですね、はい。かなり上から横柄な態度の客がいました。その客に対して私がその方の態度と同等の態度で対応したところちょっともう大丈夫ですかね。
大丈夫かな、
このオーナーさんは大丈夫ですかね、うん。上から横柄な態度のお客がいました。そのお客に対して私がその方と同等の態度で対応したところそれを気に入らなかった客がお前がオーナーか、オーナーがそれじゃあこの店クソだなと言ったので、ならその店に入ってきたあんたはクソまみれだなと言い返しました。私の闘争心は一度もテンピュールで寝たことはありません。常に私と共にここにいます。偉そうにお客様は神様だ的な顔をして買い物してるやつに限って、近くにあったコンビニが閉店すると不便だ不便になったと騒ぎ出すのです。つまり便利を提供してもらっていることを日頃から認識して感謝の気持ちを持たなければならないのです。お店とお客様は対等な関係ですので、もちろん店員に対して感謝の気持ちを持って接していただけるお客様に対しては最高の接客でおもてなしするのが我々の責務です。あくまで対等です。どちらが上でも下でもありません。これが私の考えです。世の中は変化しているのです。私自身の飲食店に行った時はなどは人手不足で大変なのに、私に食事を提供してくれてありがとうという気持ちで店員さんと接しています。最近では多くのお客様がそのような環境変化を理解されており、感じよく買い物していただけるので、我々もそれに報いるよう感謝の気持ちで接客するように指導しています。ですが逆にほんの一部な横柄な客に対しては、気に入らないのならうちの店で買い物しないでくれと言っていいとスタッフにも話していますということでね。以上は、はい、あ、徳松さん、コンビニカーストがなくなるまであと少しです。いや、なんだよね。いつそうなったんだよ。あとは50代以上の男性の血を入れ替えれば コンビニカーストはなくなります。一緒に頑張っていきましょう。徳松さんがコンビニ店員に復帰されたので、コンビニネタが増えることを期待しています。これからもお体に気をつけて放送と週5早朝勤務頑張ってください。PS 近いうちにお二人に餃子を差し入れます。ということでね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、まさかのね、革命家からのお便りでしたが、
武闘派っているんですね。
武闘派ですよね。武闘派コンビニで僕ちょっと勤めちゃったんですかね、なんか。そう指導していますって言ってましたけどね。
面白いですね。
知らなかったですけれど。まあまあまあ、これは世の中っていうのはとにかく誤解がよ、怖い世の中なのでね。
ええ。
あ、このオーナー、この早川オーナーも、番組向きに誇張しては書いてくれてますから、誇張した表現を、用いておりますので。
まあそうじゃなきゃ、はい、まあ2店舗はいかないですよね。
そうじゃなきゃ1店舗目で何かありましたよね。まあまあまあまあまあまあ、そういった形のお便りでしたが、いやー、まあ本当に、別にこのお便りに乗っかるわけじゃないですけれど、いやもう本当新公開時代が始まったんじゃないかなと。
いやでもすごいですよ、そのコンビニにおいて、はい、そのこんなに骨のあるねオーナーがいるとは。
そうですね、だからそのこれは横柄という意味ではないと思うんですよね、やっぱりこう、やっぱりちゃんとした思想のもと、信念のもと、お客さんに悪態ついていいっていうことを言ってるわけですよね。
はいはいはいはい。
悪態ついていいなんて書いてないですね。はい。まあけど、少なからず、入って、一番入ってきた情報としては、レクサスを乗り回してるっていう。 ていう情報もね、同時に入ってまいりましたが、はい。
何の引き目もないと。
何の引き目も。あの、コンビニオーナーだから軽を乗っているとかね。もうそんな時代は終わったと。私はレクサスを、レクサス、かっこ、スポーツタイプのレクサスを乗り回してますっていうね。はい。
いやあれですもんね、あの、レクサスって、何でしたっけ、はい、あの、キャッチフレーズ、あの、なんか。
うん。あるんです。キャッチコピーみたいな。
キャッチコピーみたいなのある、と思いますよ。
はい、あ、そうですか。
なんか、成功者が最初に、初心者が乗る車みたいな。
いや、なんだ。いや、結局なんか初心者呼ばわりされたけど、なんか。いや、いいんじゃ、入りとしてはいいんじゃないですか。
だから成功者ですけどね。
まあ、成功者であることは、まあ、なんかオーナーもなんか お便りせっかく送ってきてもらってなんか成功者の初心者呼ばわりされるのはなんかあれですけれど。まあまあまあ成功者ですからね。まあまあまあまあ。
そう。なかなかなれないですから。
なかなかなりない、なれないですから。
こう言ってる僕も成功者じゃないですからね。
成功者じゃないの。大体、やっぱりその雇われのみ、頑張っても上級者で終わりますから。
そうそうそうそう。
まあ、成功者、初級の、早川哲夫オーナーからの、まあ、これはちょっと面白いなというか、
うん、
まあ、先週も諦めないみたいなことを言ってたので、
うん、
僕は今後、まあ、例えば僕、今、コンビニでもバイトしてますけれど、うん、まあ、ね、なんであの時カフェも、ね、まあ、お店としてやってるわけですから、
うん、
やはり、この、新公開時代にね、
うん
乗っかりたいなっていう印象はありましたよ、今回のお便りをいただいて。
乗っかってんじゃん。
え？従
業員
乗っかってる。いやいやいや、いやいや、そういう、もっとそういう方向じゃなくて、
うん。
いやいや、それはもちろん僕は早川哲夫、早川 D 哲夫の、はい、クルーですけれど、
はい。
やっぱり僕もいつかあの、ちゃんとあれですから、シャンクスですけれど、から。
やっぱり、徳松君も、
はい。
棟梁にはなりたいんだ。
棟梁になりたいっていうんじゃないですか、やっぱり自分の船で旅立ちたい。
自分の船が欲しいわけね。
そうですね。だから、うん、まあまあまあ、ちょっとすいません。シャンクスって言ったことは、ちょっとすいません。ちょっと、自分でも恥ずかしいんで。まあ、ワンピースっていう漫画の話今してるんですけど。
ね、ちょっと欲がはみ出てるね、シャンクス。
はい、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。バギーでした。はい、シャンクスと同期のバギー。同家のバギーでした。
まあ、バギーを、一番初めに言えたらなと思いますね。
なるほどね、
うん。
いやいや、本当に。
ちょっと残念ですね。
はい。ゴールド D 哲夫の、はい、元で働いている、はい。バギー徳松です。
はい。
まあだから、そういう部分では、なんだろう。本当にそういう時代に、うん、なってくと思いますし、けど。
なってくかどうかは、
うん、
今生きてる人たち次第なので。
いや、なんか。
なるような気がするとか、はいはい
はいはい。なんか急に全体的にみんなの血の気が多くなってる気がするんですけど、大丈夫ですか？
希望的観測でね。
はいはい。
なってるような気がする。なっていくと思うとか。ダメだと思うよ。なってないから。
なるほどね。
うん、今現時点ではね。
なるほど。
そういうような意識を持ってる人がいるってだけで。
なるほど。なると。
なると。
で、なると。
うん。
なるほどね。まあ、ちょっと今回はワンピース色強くなったら申し訳ないなと思っておりますけれど、やっぱり乗っかりたいなと思う反面、
うん、
僕はやっぱり今の時代ほど少数派の意見が通る時代、だなとも思いますよね。
ほう。
やっぱり。だからその、ワンクレームの影響が大きい時代だなとも思いますけどね、なんか。
なるほどね。
確
かにそうですね。
そうそうそう。
ワンクレーム見逃さないですもんね、今の時代。
なんかそのワンクレームに対していろいろその、まあ、企業側なりそういうものがすごく、対処しないといけなくて、で、行き過ぎたものに対してはネットの住民が潰してくれるっていうイメージですけどね。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
なんかその調子に乗りすぎると、その、SNS 側で潰されるみたいなね。なん
か
そういう印象ですけれど、
うん、
まあ、早川オーナーに関してはもう、オーナー自ら潰しに行ってるってことですね。本当に。早い段階で。
船長が。
いや、本当に。
船長が先頭に立ってやってんだ。
で、船長が先頭に立ってやってるタイプですね。すごい。いや、いろんなクルーの方がね、いっぱいいますから。
まあ、冷静になって考えますと、僕は、コンビニに置いてね。
はいはい。
あの、アホでない、客としてアホでないって自負してるんですよ。
まあ、一応ね、まあ、その、自称プロの客と、まあ、言い切ったまでの部分があるわけですからね。
お金もらってますからね。
はい、いや、お金はもらってない。絶対払ってんだろ。
商品買ったらその後にお金もらってますから、ちゃんと。
誰からもらえるの？
店員さんから。
誰からもらえる、ね、いや、店員さんから、いや、それは本当にプロだよ。
払った金額よりも少なく返ってきますけど。
いや、だから嘘つき出したら、ちょっと話ややこしくなるから、はい。
うん、お釣りって名目でもらってますけど。
いや、それお釣りだよ。
でもあれは僕は、給料だと思ってもらってますから、
給料だと。いやいや、少なからず減って返ってきてる。
ありがとうございますって言われましたね。
ありがとうございます。いや、だからそれは、お客さんだからだよ。その前に金払ったからだよ。
でもそのアホな客ではないと、
ではないと、
僕が、
はい。
思うのは、やっぱりこう、そうですね、武闘派コンビニ。
武闘派コンビニ。武闘、ちょっと待って、ちょっと待ってください。もうあの、どんどん信号作るのやめてくれます？なんかあの、別に僕が今勤めてるコンビニは武闘派コンビニじゃないですから。
武闘派に属するコンビニあると思うんですよ。まあ今日ありましたしね。まあ徳松君が勤めてるコンビニがそうみたいですし。
いやいやいやいや、そんなこともないですけど。まあ、じゃあまああえて武闘派コンビニとして、ね。
武闘派コンビニ、まあ確かに、コンビニカーストをなくしたいと思っている僕からすると、いい、傾向だと。そういう、
なるほど。
コンビニもいないと、やっぱり、こう、ことは動かないのでね。
なるほど、最初のね。はい、はい。
で、そういうのはあっていいんですけど。
最初の時代っていうのは大概荒れるものです
よね。そうですよ、はい。大航海時代になるんですけど。
大航海時代の幕開けですから。
はい、ふと冷静に考えると、普通のお客さん。多分ね、早川オーナー率いる武闘派コンビニ怖いと思うんですよ、ね。
いや、怖いとかじゃなくて、いや、だから別に武闘派コンビニじゃないから。
そのコンビニ怖いですよね。
いや、そのコンビニ怖いって、いや、別に俺らが言ってた昔のサークル系みたいなコンビニじゃないから、あの、店員が空手道着着てたとかいう、ああいうコンビニじゃないから。ちゃんとあの、セブンイレブンの制服着てるから。
ああ、はいはいはい。
で、
意識高い系だよね、ちょっとね。
あそこのコンビニもう完全に潰れたから。
本当
一応報告しときますけれど。
あ、はい、本当ですか。
ファミリーマートになるのかなーってね、1ヶ月ぐらいじーっと見てたんですけど、はい。真っ白いまんま終わりました。
あ、終わっちゃったんですね。
ああ、そこはもう燃え尽きました。はい、
ああ、そうですか。まあ、そりゃそうだとも思うし。まあでも残念ですね、ちょっと。
だからあそこは武闘派じゃないですからね。過激派でしたからね。過激派。
そうですね。なんか山賊みたいな感じでしたから。
山賊みたいな感じだったんで。
そうです
か。怖い。いや、そんなことはないですよ、別に。
まあでもね、ちょっとね、なんかこう、血の気の多い、
なんか
感じはしますね。
舐めてはかかれないですよね、少なからずね。やっぱり、
まあ舐めてかかるのをやめさせたいわけですけど、なんかこれちょっとうまくいかないと、
はいはい、
逆に店員が客舐めるっていう風にもなりかねないですから。
いやいやだから。いや、本当に世の中って死ぬほど複雑ですからね、本当にね。
なんかそこの、
すぐ、
境界線っていうのは、すんごい曖昧っていうか。
いやー、ほんと幅で言ったらどれぐらい、線なんじゃないかなって思うぐらいね。この世において、こう、重なる部分。
はいはいはい。
要するに何か、まあ、両極端の意見があって、まあ、わかりやすいのだと正義と悪というものが、価値観がありまして、その重なった部分がやはりそのちょうど良さ、まあ平和だとした場合、本当に重なってる部分ね、ねえんじゃねえかっていうぐらいね、いや本当に、イラストレーターで 400% にしないと見えないぐらいの重なりなんじゃないかなっていうぐらい。
拡大してね。
拡大してね、そういう意味ではまあ確かに綾川鉄オーナーの言ってるね、そういう武闘派感が逆に時代を握る、もしくは握ってやろうという怖さになりかねないってことですね、やっぱりなんか僕としてはやっぱりその大航海時代みたいな感じで血の気が多くなってちゃってたんですよね。
俗ですよね、俗。
俗になってたので、一旦なんかその落ち着けという何かしらの警告は感じますね、なんか。
はい、はいはい。刑事です、刑事。
刑事、はい、で、まあ、さっき話してたので、まあ、その、とにかくバランスとして、危なくなっていく可能性があると。
ならないとは思いますけど、その、お客様に対しての判断
はいはいはい
がちょっと曖昧にアンテナが少し曖昧になってしまう時もあるんじゃないですかっていうと、
なるほどね、
あれこいつなんか客としてムカつくなとか思ってたら実は生理的に顔が嫌いなだけとかありますから、
そういう理由はもうしょうがないですからね。
しょうがないですから。
しょうがないですからね。
でも、それで、きつく当たられてもね。ちょっと理不尽じゃないですか。
はい、まあ、そりゃそうですね。
だからもう、戦う闘争心っていうのは素晴らしいとは僕は思うんですけど、
あ、そうです。
それが、その、一般市民に向けられた場合、
はいはい。
海賊じゃない人に向けられた場合。
なるほどね。はいはい、はい。
どういうことになるのかなって思いますよね。
なるほどね。まあ、オーナーさんも言ってた通り、海賊、山賊が来るのは一部ですから。
はい。
お客さんとしてね、なんか。
うん。
はいはいはい。
犠牲は、やむなしと。
そうですね。だから、68って言われたのが118に。超えて118番のタバコ持ってた68っつってすいませんって、そういうお客さん一部のお客さんですから、はいはい、まあ、そういう意味では別に普段一般に来てくれるお客さんに対してはそこまでね、何かこう立ち向かう闘争心というものを持つ必要がないってことですね、そもそも、ね。
そうですね。でも今の一例聞くと。
はいはいはい、はい、
まあね。闘争心を、むき出しでちょうどいいかなとは思いますよね。
まあまあ、不意に向けられた闘争、不意に向けられる闘争心に備えてっていう部分はありますよね。こっちとしてもね、なんか。昔僕が一回勤めてたコンビニで完全に間違えたオーナーの闘争心として、強盗が来た時に、これ置いとくねっつって市内を置いて帰ってったオーナーがいましたけどね。戦えってことですかって思って突っ込まなかったけど、 疲れ様ですっつって潰れましたよ、やっぱもちろん潰れましたよ。
あ、ほんと。
だから、まあ、早川オーナーに、まあ、そういう意味ではないです。まあ、今の市内は置いてってないです
し。はいはいはいはい。
だから、まあ、武闘派といっても、ある意味、こう、精神的な意味での、
うん、うん。
でね。うん。まあ、あとは、こう、時代の変わり目っていうのは、そういう、やっぱり何か、こう、衝突っていうものが避けられない部分もありますからね。
うん。
だからこその僕は人間病院だと思っておりますから。
はい。
はい。ちょっと何かしら、まあ医療機関として、バランス、治療をできてったらなとは思います。
はい。だから僕は結構ね、能力的にね、
はい。
上から目線で話せる能力を結構持っているので。
いや、なんなんだよ、だから。能力じゃねえだろ、別に。
早川オーナーに一言言うとすれば。
はい、うんうん、ああ、なるほどね。すげえな、おい。
うん。はいはいはい、早川オーナーが率いている店員さんいるでしょ、
はい、はいはいはい。
アルバイトの人たちとか。
アルバイト。
うん。
レイリーを筆頭にね。はい。
レイリーを筆頭に。
はい。
いるわけでしょ、
はい、はい、はい。
ただ、弱い店員も多分いると思う。
なるほど。まあ、まあまあまあ。
うん、
まあ、それはいますよ。はいはい。全然います。はい、
戦い向き、うん、インファイター向きじゃない店員もいると思う。
じゃない。はいはいはい。
うん、もう策略家とかいると思うから、は
いはいはい。いると思うんでね。
で、みんなに、時が来た時は戦えって言われてもね。
なるほどね。だからみんなに銃を渡すのはやめてねって。
そうそうそうそう。ね、で、そこはやっぱりこう、その人、それぞれの、
はいはい、
特性やら能力やら、
を見て、
うん、ちょっと判断してほしいなっていうのはありますよね。
なり、なんかいろいろ、
うん。
渡してほしいなということですね。
そうですね。なんか、この、今回のメールだけで判断すると、
判断してしまうと、ま
あ、全員に武器渡してる感じはありますから。
うん、ああ、なるほど、うん。中にはやっぱり地図渡す子もいれば、
そうそうそう。ね、望遠鏡とかね。
望遠鏡とか。
うん、
もうけど望遠鏡渡すのとかワクワクしますね。
いいアイテムだよね。
いいアイテムですね、なんか。いや、本当に。方位磁石とかね、渡さないとダメですからね。なるほど。それは、ちょっと、気になったなってことですね。まあ、もちろん大丈夫だと思いますけれどね。
でも、その、望遠鏡の役柄の子が絡まれるかもしれない。
ああ。
そういう時も見越して、まあ、
見越して、
まあ、ね。
スナイパーも用意して
スナイパー用意してたり。
用意しといてほしい、ね。
まあ、インファイターと一緒にシフト組ましたり。とかしてほしいですよね。
ああ、なるほどね。それいいですね、なんか。
でそうしないと、この大航海時代は生き抜けないかなと。
そうですね。だから今、名札になんか、その、バイトリーダーとかなんかこう副店長とか店長とか書いてありますけど、なんかもうこれから狙撃手とか書いておいてほしいです、ね。これ狙撃手かみたいな。お客さん側もなんかちょっとこう役割がわかるみたいな、う
ん。ちょっと端っこになんか100均で買ったシールとかでもいいですしね。
うん、
なんかね、貼っといてね。
何ですか、何ですか、100均で買ってきて。
なんか10のシールとか。
あ、10のシールが100均で売ってる、う
ん。なんかボクシングのグローブのシールとかでもいいし。
うん。それインファイターのね。
うんうん、うん。
はい。あと、どうしても思い出したんで、言いたい話。もう本当に、ただ思い出しただけの話。上田君に話していいですか。
はいはいはい。
インファイターで思い出したんですけれど、
うん、
久しぶりに初めの一歩読んだら、
はい、
一歩引退してたんですけど、どういういきさつなのか知ってる方いたらちょっと教えてほしいんですけれど、
うん、一歩くん引退してたね。
あ、知ってました。
うん、
あ、そうなんですか。
そうだよ、ちょっとまあいろいろあってね、あの子。
そうなんですか。、うん、びっくりしたんですけど、
うん、
で一個だけ確認したいんですけど、宮田とは戦ってないですね。
戦ってないですね。
あ、戦ってないまま引退したんですね。
はい、
あ、わかりました。
まあ、詳しくはまあもっと知ってる方に、はい、
あ、もっと知ってる方に。
僕、飛び飛びでしか見てないんで。
ああ、そうです。昨日、不意に入った喫茶店でびっくりした。
うん。
はい。いやー、なるほどね。
そうそう。
まあ、だからまあ、そういう意味では、早 早川哲夫オーナーは、うん、僕らには望遠鏡じゃなくて、うん、餃子をくれるということなので。
ところで、はい、何のシール貼るんですよ、名札に。
僕ですか、いや、僕はだからなんかそういうバギーとかウソップ的な位置ですから。
ああ、はい、そうなんだ。
ピエロのシール。
あ、ピエロのシールなんだ。
ピエロのシールを貼ってもらう。
へえ、あ、そう。
はいはい。
まあ、僕がシール買うとしたら、まあ、剣ですけどね。うん、剣買いますよ。
いや、僕の名札に剣のシール貼るんですか？
いや、徳松くんはどうしたいかっていうところありますよね。
ああ、そうか、そうか。自分の話ですね。
聞きますよ。
ああ、上田先生は剣のシールを貼るっていうことでね。絶対コンビニで働かないだろう、なんか。
僕が徳松くんにシールあげるとしたらな、うん、あなんか唇のシールとかあげます。
いやいや、だから、喋るマーク。
交渉人。
あ、交渉人、いや、交渉人って何、うん、昔、上田くんはコンビニとか接客業でいらっしゃいませって言えないから働けないって言
ってまし
たけどね。
そうだね。
はい、なかなか難しいそうです、
ね。いらっしゃいませって思えないからしょうがない。うん、
なんかいらっしゃいませって言ったらなんか自我が崩壊しそうって言ってましたけれどね。
だって、偽りじゃん。
いや、偽りって何なんだよ。
ありがとうございます。
いらっしゃいませの思い込めすぎだよ、お前。
いや、でもそこは、やっぱりそうでしたもん。
ああ、そうですか。
うん。やっぱりこう、なんだろうな、嘘も連続で100回言えないよっていう。
100回は確実に言いますからね。だからすごい、嘘じゃない。
すごいなと思いますよ、接客の人。
いや、すごいなじゃない、うん。嘘じゃないんだ。
嘘を100回連続以上言えるっていう、ね。
嘘じゃないんだ。いらっしゃいませは嘘じゃないんだ。
ありがとうございました。でも、100回以上で言えるんでしょ。
いや、だから嘘じゃないよ、うん。ありがとうございましたも、嘘ではないんだよ。
お待ちくださいは言えるわ。
お待ちくださいは嘘じゃないんだ。
少々お待ちくださいは、いっぱい言えると思う。
あ、なるほどね、うん。僕たまに少々お待ちくださいっていう嘘つきますけど。いやー、本当にね。まあけどやっぱりまだまだ、この大航海時代始まったばかりですけれど、うん、僕は、こうすべての、まあ、業界、ね、うん、まあ本当に各界ね、うん、もう相撲業界ね、政治業界にもこういった大航海時代がね、うん、始まりかけてるんじゃないかなという世の中の流れは感じますよね。うん、
あ、
うーん、
コンビニカーストというものはまあどういう図式かといえば、その店員さんとお客さん側で作られてるわけですから。
はいはいはい。
だからその、店員さん側だけでね。
うん。
店員サイドだけで盛り上がってもしょうがないんですよ、これは。
なるほどね。
うん。
いや、ほんとその通りですね。
で、客との、その、相互作用で構築されてますから、このカーストはね、は
いはい。確かにそうですね。だからあまりこれで、お客さん側が盛り上がらなさすぎると、うん、やっぱりなんかノリとしては武闘派な、
そうですね、
そのシーンになってしまうというか、そういう部分があると思うので、まあちょっと相互作用っていうのをね、
で一個ありますけどね、案がそのコンビニカーストがなくなる、
はいはいはい、
案は一個ありますけど、
あ、そうなんですか、
結構クールな案なんでそれは。
ああ、なるほど。
僕はあんまり、そっちの案は好きじゃないんですけど、あるはあるんですよ。
あるはあるんですか。はい。
これなくなりますよ、コンビニカースト。
あ、そうなんですか。ええ。まあけど、それはちょっと温かみのある案とかいうよりは、ちょっとクールであると。
クールですね。
ああ、うん、ちょっと参考までに、ちょっと僕明日もシフト入ってるんで教えて。
あ、そうですね。うん、ちょっと早川オーナーに行ってみても面白いかもしれないですね。
はい、あ、そうですか。うん、まあ聞いてますけどね、この番
組。ね。
はい。
無人コンビニにするんですよ。
いや、なんだって。アマゾン GO じゃねえか、お前、それは。アマゾン GO の話。
アマゾン GO はね、コンビニカーストをなくしますよ、あれ。
いや、人いなくなってんじゃねえ
か、カーストというものは人ありきですから。
うん、そうですね。
ええー。
僕ね、そういう意味でも、うん、アマゾン GO 時代来てるなっていうエピソードが一個ありますけれど、うん、この前イオンでちょっと買い物したんですよ。
はいはい。
で、僕はあの無人レジがどうも苦手とかよくわかんなくて嫌いなので、うん、使わないんですよ、うん。で、けど、昔はなんかその、使うと、もう、すげえ教えてくれる前提みたいな感じで、うん、無人レジに並ぶみたいな。
はい。
なんかその、もう、そっち行ったらもう、あれみたいな感じをちょっと出しただけで、うん、すごいサポートしてくれるみたいなイメージで、
うん、
無人レジ並んだりしてたんですけど、並んだとか使ったりしてたんですけれど、
はいはい、
この前久しぶりに無人レジ行って、うん、あれっていう空気出したんですけど、
うん、
全然助けてくれなかったです、ね。
あ、本当？
全然助けてくれなかった。え、うん、ここにバーコード、あの、いや、なんかやって、え、これどうした？はい、はい。で、帰ってきました。
完成形だね、それ。
完成形って何なの？
うん。そこにカースト存在せんかったでしょ？
いや、そうですね。ほんで、できたしね、結局。
結局できたでしょ？
ちょっと考え、ちょっと考えりゃできたしね、あれ。
できたでしょ？う
ん、いや、本当に、お父さんがビデオ録画を覚えないのと一緒だから、ね。
覚えない、
うん。うん。お父さんって、あの、ビデオの録画の仕方一生わからないみたいな時代ありましたけど。
あったね。
そんな頭悪いわけないですよね、お父さん。
あ、拒否ですからね。
いや、拒否してるだけですから。わかんないんじゃないですね、はいはいはい、あれ。覚えようと、放棄してるだけですから。
うんうんうん。
いやだから全然イオンの無人レジね、あの、説明書見たらすぐできますから大丈夫。
簡単だったんだ。
結構簡単にわかりますから。
うん。
あ、なるほどね。アマゾン GO 時代が。
そう、アマゾン GO は、もしかしたら、そうですね、そういう、なんていうのかな、そういう販売、サービス業のカーストをなくしたいっていうコンセプトからできたのかもしれないですね。
すごいですね。セブンイレブンのオーナーに最終的にアマゾン GO を進めて辞めるっていうこの番組もなかなか画期的な、この番組時代もなかなか新公開時代の。
で、やっぱりでも、その考え方はクールなので、
クールだ、うん。ちょっとクールなので、もうちょっと、
そうですね。僕はやっぱりもうちょっと温かみのある。
ああ、今後、また提案していきたいなと。
うん。やっぱり、ぬくもりっていうのはやっぱり欲しいですから。
なんかね。
うん。
だからもう一回なんかお客さんともみくちゃに喧嘩してもいいかもしれないですね。
ああ、いいですね。
それもなんか、今の時代に足りない景色かもしれないですね。なんか
もう、むちゃくちゃに殴り合うぐらいな感じでね。
とにかく一方的な、一方通行な世の中なんでね、今。
あ、
うん、なんかもう、もみくちゃにね、なんかあの、女性客と女性店員が髪引っ張り合ってて見てみたいですよ。てめえとか言ってない。
いや、面白いと思いますよ。
いや、まあまあまあまあ。
で、一回やれば、まあまあ、そうですね、なんか、一年はいい感じになると思いますよ。
一年に一回そういう日を作るみたいなね。
だから永遠に平穏になるなんていうのはありえないですから、
うん、
だから要所要所で何かを起こさないと、続かないですからね。だから
なんか本当になんか、本当に画期的なシステムっていう意味では、コンビニでなんか、年に一日だけなんか、喧嘩デーみたいの作っても面白いですよね。なんかもう、ウィーンって入ってきた時点でもう喧嘩始まってるみたいな日が一日あっても。
なんか、盗んでいくやついたりね。
いや、それは違うでしょ。それはまた全然話違う。
で、それも追っかけて、
うん。
まあ、あれだよ、殴ればいいんだよ。
あ、おか。
うん。
で、それはさ、
コミコミでね、
接客とかじゃないじゃん。犯罪じゃん、それは。
で、犯罪だよ。
うん。
犯罪も込みでね。
あ、なるほどね。
うん。
けど、その年に一回のその日だけは、店員側も思いっきりお弁当斜めに入れてる。もう全然、あ、ちょっと最初入れた時、あ、傾いちゃったな、みたいので、こう。マーク調節したりするじゃないですか。店員さんが、なるべく持った時に、こう、傾かないように 、ね。思いっきし傾いた状態のまま渡す。
ああ、いいですね。なんか、 客側もね、2レジにしか並ばんとかね。
1レジずっと空いててね。なん
か客もお釣りを、うん、手のひらから20センチぐらい上からしか落とさないとかね。明日
バラバラバラバラバラっつって、ね、一切拾わないみたいな。
おいなんだそれっつってね。
拾えと思って
。何がだっつってね。
何が。次の日からそういうことしちゃダメです。
うんそうだね。
そう。
一日ぐらいあってもいいかもね。
一日ぐらいあってもいいと思う、ね。
それで、他の364日が、こう、いい感じで回るのならね。
そうそうそう。だから、すごいまた偉そうな言い方しますけれど、うん、いや、ほんと人類ができてないのは365日の一日を捨てること、ね。365日よくしようとするから、戦争になるんです
ね。そう、難しい。やっぱり歴史上見ても365日、1日1日、平均してバランスよく、こう、過ごすって難しいですから。
だから人類が今必要としてるのは、1日棒に振るってことですよね。いっぱいあるんですから。
だから例えば、風邪をひいたら、まあ、当分引かないじゃないですか。
はいはい、そうそうそう。
そういうもんだと思うんですけどね。
そういうもんだと思いますけどね。いや、本当に。
だから、もう、一般常識では、まあ、受け入れづらい考え方かもしれないですけど、
そうですね。
まあ、でも、本当に、こう、良くしようっていう考えのもとで、考えるなら、いや、その、一日、地棒に振るっていう考え方も。
いや、そうですね。
いいと思いますけどね。
だからその日に、うん、まあ、できればオーナーにもその日に、うん、ならその店に入ってきたあんたはクソまみれだなって言ってほしいですね。はい、まあ、本当に言ったか定かではないですけれど。
はい、で、その日はあれでしょ、制服の下にパーカーとか着るんでしょ、
うん、いや、もうそうそうそう。しかも僕がね、昔サークル系で見たパーカーを外に出してないやつですからね。はい。パーカーのフードにジャケットを被せて。
あ、はいはいはいはい。
首んとこがずっとボッコーってなって。出した方がまだマナーいいよっていうね、君。
はいはいはい
はい。
うん、
はいはいは
い。いいね。
ボーボーでしたけどね、彼。
いいと思うけどな。
まあね、だからまあ、ちょっと、一日だけ、やっぱりサークル系サンクスを孵化させるっていう、なんか、サークル系がなくなった、今ね、サークル系の日っていうのを作った方がいいです。
いや、それはね、
報われるんじゃないですか、サークル系。
いや、サークル系サンクスさんに言いたいですけどね。少なくともですけどね。
はいはいはいはい。
サークル系の日があったら僕確実に行きますけどね。100% で。
もうファミマローソン、セブンイレブンで行われるんですよね、サークル系って。おのおののコンビニで。
僕、はしごするかもしれないですね。
いやうん。いろんなところでサークル系の日、ね。
そうそうそう。
その日だけはもう、空手道具着てもいい。先生の。
いやーでもね、ユーモアだと思いますよ、それも。
まあそうですね。だからまあ、うん、まあそれをどうしてもクールにっていう意味では Amazon Go ですけれど。
はいはい。
まあまあユーモアラスにやっていきたいんであれば、うん、サークル系の日というのをね。
うん。
国民の休日にしてほしいですね。
それで秩序が保たれるならね。
いや、本当です、
ね。なかなかまあ、はいはいはい、痛いですけど、その1日。でもまあ、まあそうですね、安いもんじゃないですかね。
いや、本当だと思いますよ。365日中のたった1日ですから。
うん、
いや、本当ですよ。
でその、喧嘩祭りの次の日とか、多分売り上げすごいかもしれないですよ。
売り上げが伸びる、
ね、伸びるかもしれないですよ。
興奮冷めやらない感じ、
ね。なんだその喧嘩祭り終わった後、そのコンビニでなんかね、うん、もうひとしきり喧嘩するから飲み物とかバカ売れするかもしれないですし。
喉乾いてるからね、うんはい。まあまあまあ。まあちょっとそういう提案もありますよと。
うん
はい、意外に Amazon Go 側が採用するかもしれない、ね。逆にね。
一方アマゾン GO では。
一方アマゾン GO ではっつってね。
なんか本当にね、無難に。
何日うん。
平均した売り上げを。
ああ、いや、だって、やっぱそっちの方が良さそうじゃねえか。それで、うわっつってね、拾えとか言ってるの。
でもね、機械の声で拾えって言われたってね。
まあ、そうですね。
神経に触らないですから、人間は。あんまり。
ああ、そうか、そうか、そうか。アマゾン GO でも一応そのサークル系の日やってんの。
これでなんか、ね、セブンイレブンとか、そういうサークル系サンクスとかやらずに、アマゾン GO がサークル系の日にやり出したら、ちょっともう、手遅れですけどね。
ちょっと意味わからなすぎちゃうんでね。
アマゾン GO に先手取られたらダメですよ。
いや、ダメですよ。
セブン&アイさん。ダメって
か、いや、だから、何のことかよくわかんないですからね。なんか、アマゾン GO に行ってなんか、温めますかとか言われてね。温めるわけねえだろ、お前。昼食うんだよとか言って。もう、その時人類崩壊してますからね、もう。そうならないためにも、ぜひ、アマゾン GO 以外でのコンビニでのサークル系の日という。
はいはいはいはい。
ぜひ。多分なんかその、開業の記念日みたいなのがあると思うんで、その日をね。サークル系の日として、ぜひ、まあね、なくなっていくサークル系を。
やってほしいじゃなくて、人間病院側からちょっと、
なるほど。
提案ですけど。
提案ですけど。
これやった方がいいとは思いますね。
うん、なるほどね、あ、それが僕らなりの、こう大航海時代の最初の一手ですね。
そうですね、
なるほどね、じゃあすいません、じゃあ今度ね、餃子くれるっていうことなんでね。
いや、そうですね、やっぱりいいオーナーさんですね。
くれねえよこの話の後の。
いや本当に、まあまあ、こんな僕らに。
いやいや、だからくれねえよ、もう。もうあげたかねえよ。もう。
でもやっぱり、嘘を言ったり、おべんちゃらは言いたくないですから。
ああ、なるほどね。いや、いや、けど本当に素晴らしい。はい。これも最後に、ちょっとネタバレみたいになっちゃって言いたくないですけれど、
はい。
オーナー、本当はこのカーストの話する前に、180度真逆のお便り実は送ってきてるんですね。はい。その後僕らがカーストの話してたんで、あ、これじゃ盛り上がらねえなと思ってて、ね、急ハンドル切ったお便り送ってきたんで、ちょっと、
でもその急ハンドル、こうね、切れる人ってことですもんね。
はい、そうそう、そういうことです。うんうんうん、はいはい。い
や、もう。まあ、さすが、っていうか。
さすが、いや、もう本当。
やっぱりそこはね、ちょっとこう、やっぱあるんじゃないですか？
コンビニ界の海賊王だけはあります、
ね。うん、ありますね。
はいはいはい、はい、うん。
いや、大したもんですわ。
なんです、結局。最後まで上から目線で徹しましたけどね。
やっぱ上から目線じゃないと見えないから。
いや、あ、なるほど。俯瞰的にね。
うん。
イーグルアイで見ないとね。
やっぱ、ね、あの、なんていうのかな、その、みんな誤解してるのが、
はい、はいはい。
あの、みんなと同じ目線でとかよく言うけど、邪魔で見えんから、その、後ろの人とか。
見たいものの間に人とかいるからね。
そうそうそう。うん、同じ目線で見るのは、その、何、相手だけだから。
ああ、そうですか。じゃあまあこういう話するときは。
全体見るときはもう俯瞰っていうか、まあ上から目線で見ないと。
はい、その、しょうがなく、
うん。
上から目線になっちゃうということ、
ね。もしくは下からね。
もしくは下、とにかく横からは見るなってこと、
ね。でも下から見るとちょっと エロいとかね、いやらしいとかそういう風に見られるけど、まあ、でも見えるは見えますよね、やっぱり。
まあまあ、まあ、
下からでも。
下からでも、
ね。でも下か上かどっちかですって。
なるほどね。じゃあまあ今回は上から見させていただきましたということ
で。あ、はいはい。
いやー、まあそんな感じですかね。
そうですか。
はい。この辺で終わりましょうかね。
あ、はいはいはい。
はい。うん、いや、本当に。彩香オーナーお便りありがとうございました、
うん、ありがとうございます、はい、本当に、
はい、じゃあ明日もアルバイト頑張ります、ね、はい、 それではまた次回、さよなら。
薬を買いなさい。おいちにの薬。